さあこれからトラックタウン JPN、また本日もリモートでお届けしたいと思います。それでは本日出演者を、紹介していきたいと思いますが、まずは、早稲田パーカーと早稲田 T シャツを着こなしている生島淳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さっきまでね、はい、リクマーガーの、大学駅で春号の、はい、1区から5区まで、思い出に残るランナーベスト3っていうのを選んでました。
1区から5区まで、あ、
当然5区は出演者の方です。
なるほど、多分その出演者であろう方を、次に紹介します。柏原隆一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ僕映像画面見えてない、
画面僕のところだけ来てないのかな、これは、
うん、僕は見えてます。
見えてます、
見えてます。
あ、自分見えてないですね。
僕も見えてない。
あら、なんでだろう。
なるほど、
なんでだ。まあいいか、
まあとりあえず見えてる感じで進めていきましょうか、じゃあお互い。
はい、わ、はい、かりました。
はい、そして、明らかにシャワー上がりと思われる、横田真さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ヒゲが伸びましたね。
そうですね、ヒゲ伸びましたね、う
ん、人に合わないんでいいかな。
そして、日本陸連の炎上職員こと畔蒜洋平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畔蒜さんもあれですね、いかに今が映らないかっていうこうポジションを駆使にされてますね、なんかね。こうただそういうことですよね、これね、このポジションね、いろいろ考えたけど、
諦めました、
うん、はい、うん、そういうことですよね、はい、
はい、
そして本日ちょっとゲストをお呼びしております。急遽決まりましたが、山を登る神がいるとしたら下りの神がいました。モーザー大輔選手です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日よろしくお願いします。さあ今日こんな6人でお届けするわけですが、今日一番最初に話したい、これだけちょっと処理しておきたいというテーマがありまして、今日はちゃんと走れる上りも上手い人下りも上手い人2人ともいるので、いいことだと思うんですよ。平地が得意な人は入ってないですけど、はい、横田さんと畔蒜さんがとにかくゆっくりジョグができないという病気らしいです。
病気かもしれない。
これ病気かもしれないですね。うん、うん、いや、僕畔蒜さんがこうたまにこうストラバとかでこうジョギングをしてるっていうのはたまに数値で上がってくるんで見えるんですよ。うんうん。で、こう10キロぐらい走ってるのが数値で上がってくると意外と早いんですよ、こうね。うん。
うん。
うん、なんか1キロ5分とかそれぐらいで走ってるんですよね、さーっと。うん、で、この最近のテーマで話してたこうゆっくりジョグっていうのやってみたら、畔蒜さんがこう9キロキロ8分っていう数字がこう僕のところに上がってきて、しかも激震したっていうこう連絡が来て、でそれに対して横さんが分かるっていう部分が分かってきたっていう、こう早く走れる人はなぜゆっくり走れないのかっていうことについて、ちょっとこう、まあ、例えば僕とかはもう本当ゆっくりが本当心地いいんですけど、うん、あと柏原さんもゆっくり走ることについてはすごくね、分かる分かるとこうずっと常々おっしゃってましたし、生島さんも最近こうそれまで30分だったのが60分伸ばしてみたりとか、うん、でされてるということで、まあ、分かっちゃいるんですけど、このゆっくり走れない人たちがいるっていう人たちに、うん、こうゆっくり走れる気持ちよさとか、なんかこう、なんかおすすめを今日ちょっとしておきたいんですよね、うん、ウォーミングアップ代わりに。ヨコ、うんうん、さん、なんでこう、無理なんですかね、うん、
もう体がそうなってるんでしょうね、きっとね。今日、はい、最近ゆっくり走ってるのがすごいストレスだったんで、うん、思いっきし200メートル走ったんですよ。
はい、
走れますね。
走る。
全然腰痛くない。
ああ。
腰痛いってお二人言ってるもんね。
うん、そうですね。二人とも腰が痛い。
腰痛いです、
う
ん。これは多分テレワークのせいだって腰言われるんですけど、
うん、
多分ゆっくりジョックのせいだと僕は思ってるんですよ。うん、僕も。
マジっすか。
うん。座りすぎじゃないと。
座りすぎのせいじゃない。畔蒜さんはだってもともとデスクワーク多いですもんね。うん。
多いです多いです、
うん、でもこうゆっくりジョグをした途端に腰が痛くなってくるっていうのは、こう健康的であるはずがなのに腰を痛める人が続出してるっていう、こう、う
ん、もも裏がめっちゃ張りました。
柏原さん、こうもも裏が張るってあたり、これヒントじゃないですかね、
ヒントだと思いますね。なんでだろう。もも裏、まあ、軸が定まってないか、こう骨盤が後傾してるかとか、か入りすぎてるか。
腰が入りすぎてる。
入りすぎてるか。
あ、
あの横田さんとかは速く走ることで腹筋がこう入るとは思うんですけど、ゆっくり走ることに体が慣れてないから腹筋が多分どっかで抜けてる可能性もなくはないですよね、腰がってことは。
だから今もしかすると僕らは速く走る横田さんしか見たことないですけど、ゆっくり走る横田さんはすげえ腰が抜けただらしないフォームで走ってるってことですかね。
なんか、はい、多分本当若干だと思うんですよ。
ああ、はあ、
そのあのめちゃくちゃこう反ってるとかじゃなくて、多分僕はそのジョックの横田さんを見たことがないんで、うん、いまいちわかんないですけど、うん、多分腰が反ってるか、多分ね、なんか猫背なのかどっちかなのかな、うん、アビルさんもかな、うんうん、でなんでそういう人はやっぱある程度スピード感あった方が楽ではありますよね。
なるほどね、うんうん、いやその8キロ1キロ8分っていうのは逆にやろうとしてもなかなかできないペースじゃないですか。
できないですね。
あのストラバの数値見た時にちょっと驚愕したんです。まだ6分とか7分は分かるけど8分は8分で走った時の阿部さん、あれどうだったんですか、このなかなか時間が過ぎない9キロ、うんうん、
いやもういつものコースだったんですけど全然進まなくて、うん、でもなんかゆっくりスタートしちゃうと途中でペースも上げられなくて、
はい、
で気がついたら日が暮れちゃって家に帰ったらパパが来ない、帰ってこないってみんな大騒ぎしてて
失踪
もうゆっくり走りませんって家族で約束しました。
あ、まさかのこう入水自殺と間違われるような、
うん、いやけど自分もゆっくり走るの苦手なんですけど、
ももちゃんも、
はい、っていうか、はい、4分切るジョックと、はい、6分以上超えるジョックはいけるんですけど、うん、4分から6分のジョックがすごい苦手です、うん、自分。
あ、
6分超えてくるとうまく走れるんですけど、うん、4分半、なんか5分ペースとかがうまく走れないです、いつも。
あ、それ横瀬さんも同じこと言ってた。うん、あ、その5分ぐらいが鬼門なんですかね、これね、あのトップランナーにとって。うん、
なんか自分も気持ち悪いですね、5分で走ってるのが
気持ち悪いんだ
そう、
ちょうどいいんですけどね、5分ってなんかこう、うん、桃沢さんはどれぐらいのペースで普段ジョグするんですか。
だいたい4分切ってますね、いつも自分は。でむしろ4分、
うん、
切るリズム超えてくるともうその日ジョッキやめちゃいますね、自分は。
4分で遅くなると、
4分、なんか4分切りのリズムで行ってて、うん、もう4分超えてくるともう自分はやめちゃいますね、そこで。
ああ、それは何なんですか、それは。自分は今日は調子が良くないなみたいなことなんですか。
うん、うん、そうですね。であと自分結構みんな60分ジョグとか40分ジョグとかで、うん、なんか時間でジョグの時間決める人多いんですけど、はい、自分とか距離でいつも時間、うん、あの距離で決めてるんですよね。10キロジョグとか15キロジョグとか、
うんうんうん、
あの60分ジョグすごい苦手です、うん、自分時間で決めるジョグが。
あ、なるほど。市民ランナーはこう時間で走る人がすごく多いんですよね、うん、こうトップとこう市民ランナーの違いそこにありそうな感じがしますね、なんかね、うん、陸島さんは60分ぐらいゆっくり走ってるんでしょ、歩いたり。
そうです、まあ先週柏原さんおっしゃった通りで、
はい、
なんか20分走って、うん、信号で捕まったらちょうど5分ぐらい歩いたりとか、
うん、
で前は60分なんかそういうのに使うのもったいないなと思ってたけど、今の流れだと全然60分は平気になってきたので、
うんうんうん、
休みながらでもういいやっていう感じで、それで、うん、まあアップルウォッチとガーミンどうしようかなっていうので西本さんに相談しちゃう。
そうです。だから今生島さんがこうぐいぐいとこうなんかこう走る方向にやっていく来ようと今してる感じなんですよね、うん、
まあ可視化したいんですよね、自分がどれだけやったかっていうのね。
ああ、その生島さんがちょっと気になってたアプリがあるじゃないですか。 あれはどういうアプリなんですか、
うん、なんかねボディ、うん、なんつったっけな、
うん、
ボディなんとかっていうのでなんかエネルギー、
うん、
自分の状態が100ぐらいで、
うん、
今自分がエネルギーどれぐらい残ってるかっていうのを教えてくれるアプリらしいんですよ。
あの充電 の残りみたいなやつですか。
そうそうそうそう。
あ、それ見たい。
生島純っていう、こう 100% があったとしたら今どれぐらいみたいな感じの。
そうですそうです。
あ、
なんか優秀らしいんですよそれは。
へえ。
まあちょっとあの他の話をしてるいやいやいや、ボディーなんつだっけな、うん、
いやでも、はい、いやでもそのアプリとそのゆっくりジョグとか、まあなんかジョグはセットみたいなところありますもんね、うん、確かに。
そうそうそうそう、うん、どれだっけな。
いやでもあのあれなんですよ、あのゆっくりジョグのノートを書いたら、これまであのいろいろノートとかこう渋谷ラジオとかでも上がってましたけど、過去最高に読まれてるんですよね、ゆっくりジョグっていうのは。うん、なんかこう数万人ぐらい読んでるみたいで、うん、
あ、分かりました、はい、ボディバッテリーというアプリです。
ボディバッテリー、はあはあはあ、はい、
だ何パーセント、まあ、あの充電と一緒ですよ、ね、
うん、
で例えば、うん、起床してから全体的なあなたの体のボディバッテリーは4ポイント加工しました、
うん、
1日の締めくくりに軽いワークアウトが良いかもしれませんとか、そういうアドバイスをしてくれると。
目覚めてから、目覚めてからなんですか。うん、
そうですそうです。
そうな
る、で疲れてる時は、うん、なんか今日はあまりやんないようにとか出てくるらしいですよ。
あ、
うん、
じゃあ今の生島さんが疲れてるかどうかっていうのもそのアプリだとあの分かるわけですね、うん、
らしいです。あの多分睡眠時間とかも全部入れてくんだと思うんですよ。
はは。
まあ詳しく分かんないんだけどちょっと気になってて。
なるほどなるほど、
うん、去年ラグビーワールドカップの時相当バッテリーがなかったんだろうな。
なるほど。見て書いて、見て喋って書いてですよね、あの時ね。
そうです。ラグビー。
すげえ。
バッテリー知りたいなと思って。
ああ、なるほどね。それ、その書いたりするデスクワークみたいなものも可視化されるってわけですよね、じゃあね。
多分そういうことだと思うんですよ。
ああ。
まあ、アップルウォッチもそういう機能ももちろんあるんでしょうけど。
いや、でも、そこまで寝て起きてまでは全部トータルじゃないですよね。うん。
ちょっとまあ、あの、ボディバッテリーをもう少し。
なるほど。
詳しく調べようかなと思いますけど、多分、うん、なんか、文字になったら使ってる人がわーってなんかいろいろ集合値を。
なるほど。
教えてくれますよね。
はいはいはい。じゃあまあ、あの、あれですね、近いうちにナンバーウェブに一応書いといて、一旦書いとけば、
そうなんですよ。
それに対して反応がわーっと来て、うん。
そう、それがトラックタウンジャパンの一つの、
ね、うん、なんか。そうですね。うん、全ての元ネタここに最初に始まっといて
ぶち込んどけ
ば、ぶち込んどけばそれから始まるっていうことですよね。ああ、はい、それはいいかもしれないですね、うん、いやでもあの明らかにその今の時代こうランニングを始めて継続したいっていう欲求がまたこう自粛の時期がこう東京都内まだ1ヶ月延びたんでさらに走り続けるっていうあのテーマがね、こう走ることとこう付き合っていかなきゃいけないみたいな感じのことがちょっとテーマとして増えてきたような感じがするんですけど、皆さんなんか身近なところでなんか気づくことありますか、なんか、
うん、朝の方が人少ないから朝走った方がいいよなっては思います。
ああ、なるほど、なるほど。
あの気持ちいいですね。
うん、
であとはテレワークしてる身としては、うん、やっぱこう午前と午後でお昼とかでこう気持ちの切り替えがなかなかできないなーって思っていて、
うん、
まあ、今日もゴールデンウィーク明けのテレワーク、まあ、初日っていうかだったんですけど、うん、これがなんか気持ちが乗らないというか休みの延長でパソコン開いてる感覚があったので、
はいはいはい、
そのマインド切り替えがうまくいくような、まあ、ジョギングだったりとか、うん、なんかトレーニング動画を上げてほしいなと思って、
うんうん、
そしたらたまたまあの今日三田くんから別件で連絡があったので、
う
ん、
はいはい、
三田それやってよっていうのを要望出しておきました。
マジですか。じゃあちょっとあの自治会ぐらいに呼んどきましょうかね、じゃあ三田くん、ね、
うん、
うん、横尾さんとかいつ走ってるんですか。あの新谷さんとかどっか遠くで走ってる間にこうちょころっと走ったりとかなんですか。
あ、僕ですか。
はい、
あ、そうですね、うん、あと事務所にトレッドミルがあるんで、うん、
ああはいはい、
それで自走式のがあるんで、
うん、あ、自走式とあの電動式って違うんですよね、うん、
全然違いますね、
うん、
電動だと多分キロ3分ぐらいしかだいたい出ないんですけど、
うん、
自走式だと全力でダッシュです。
やば
あ、そうか。はい、機械の、制限ないですもんね、スピードは。
そうですね。
あ、それ、あれなんですね。僕は今、普通の感覚でいくと、自分よりもトレッドミルが速いっていう風な思い出があるんですけど、横田さんとかだと、あれなんですね、トレッドミルの方が遅いわけですね。うん、
そうですね。だから、
そうか。
NTC とか行くと、うん、なんか、30キロぐらい出るやつとか、
うん、
あるんですけど、普通に市販のだと、あとリミッターがついてて、
なるほど、
基本的にキロ3分以上出ないようになってるんですよ。
あ、
出せて、
うんうんうん、
だからそれだと練習できないんで。
なるほど。ああ、キロ3だったらキロ3までなんですね。だから2分、
基本的にキロ3ですね、うん、で下手したらなんかいわゆるスポーツクラブに置いてあるやつとかは、
うん、
もっと遅いかもしれないです、下手したら。
なるほどね。あ、
でも3分で走っても相当な音するんで、
うん、そうですよね、うん、
あ、よくコナミで白い目で見られてました、うん、
だからコナミとしてはギリギリの速さなんですよね、多分ね。
そう、 そうですね、
これ以上いきませんみたいな、
うんうん、音的には多分許されてなかったと思うんですけど、
うんあ、そうなんですね。はあ、
だからそれで例えば3分やって、
うん、
足そこに置いて、うん、1分リカバリー取ってまた3分やってとか、うん、コナミでやってました。
あのトレッドミルの端に足を置いてこう休んで、
う
ん、
そうですそうです。
ああ、そういうインターバルの方法あるんですね。
あると思います。JIS とかで測定するときとかも、
うんうんうんうん、
そのよくその乳酸カーブとか、うん、V4 マックスとか測定するときって、
うん、
大体4分のプロトコルを何セットかやって最後にオールアウトするんですけど、
うんうんうん、
その4分の間のレストはそのトレッドミルで足開いて休んでるんで、
そっか。じゃあ三田くんとことかじゃ3分切るようなやつがあるんでしょうね、多分ね、うん、
あると思いますね。
あ、
めちゃめちゃ高いですよ。
あ、そうなんだ、うん、
ああ数百万。
あのシックスメジャーとかの、エクスポに行くと、キプチョゲと走ろうみたいなのが撮れてみてからですよ。でこうみんながキプチョゲのスピードにこう合わせてこう撮れてみるように行くんですけど、みんなが激震して後ろにぶっ飛ばされていくって、そこでトランポリンみたいなやつがこう受けてこうなんか最後にベケレとかがこういるんですよ、こうかき割りがあって、でベケレとか追ってくるっていうのをこうダーッと走るってやつがあるんですけど、ああいうやつなんだな。あ、
そう、そんなイメージですね。
あ、そうですか。
自走式だと自分で回すで、うん、それに合わせてローラーが回るんで、
うんうんうん、
あんまりその無制限にスピードは出るんですけど。
なるほどなるほど。
それでダッシュしてます。
なるほど。ももちゃんどうとか、人となんか全然すれ違う感じがしないような気がするんですけど、今ももちゃん生活してるあたりとか。
そうですね、
都内はすげえ混んでたりとかするんですけど、こう、うん、
自分信号なしで片道13キロぐらい走れるコースがあったり、う
ん、なんじゃそれ。
もう田舎道なんで。
ただ市民ランナーの人がいない理由は、うん、アップダウンが激しすぎて、
うん、
走るとめちゃくちゃ辛いんですよね。で前回放送聞いてた時に、
はい、
てかノート、うん、上がった後に、
うん、
高校生とか大学生から、
うん、
なんかよく強い選手は直が速いんですけど、うん、直速くした方がいいんですか、ね、ですかみたいな質問よく来るんですけど、
うんうん、
その自分、まあ、1万メートル28分台なんですけど、
うん、
その1万メートル31分台の人の4分ペースと28分台の4分ペースって多分負荷のかかり方が違うので、その速くなった結果ジョックのペースが速くなったのかその分からないんですよね、正直自分とすると。それになんか大学時代もジョックのペース遅くても速いやつはいたので、まあそこはちょっとなんか話す場作ってほしい、いつか欲しいなっていうのありますね。
なるほどね。
で前なんか横田さんがリズムその正体を解明したら売れるんじゃないかみたいな話してた時に、
うんうんうん、
あと竹澤さん と話してたらやっぱすごいリズムが大事だって話はすごいしてたら、うん、で短距離があんまりそのリズム大事っていうイメージなかったんですけど、うんうん、その今大阪経済やってる久喜さんっていう人がいるんですけど、うん、短距離教えてる人がいるんですけど、短距離もリズム大事だよって話をしてて、うん、でけどなんかリズムの話を聞くとなんか10人が10人違うなんか言葉で返してくるんで、うん、ちょっとリズムは解明したいですね。
であとあのアビルさんに聞きたいんですけど、すごいあのマスクをつけて走る問題が話題になってるじゃないですか。
え？
マスクをつけて走る問題話題になってるじゃないですか。
うん、ああ、飛沫が飛ぶみたいな。
飛沫が飛ぶ。あれそろそろリクレアナウンスした方がいいんじゃないですか。うん、もうだってもうなんかすごいなんか格闘してますよ。なんかネット上が。
あ
うんうん、もうあのなんか試合を見てるのが僕も切なくてさ、なんかこう、うん、こうあのねノーベル賞を取った人がさこう言ったがゆえにさ、それがこう守らなきゃいけないみたいな感じの空気に
もなって、バフがバカ売れしたってやつ、
バフがバカ売れしたっていうことと、うん、でもみんな心の中でバフじゃ意味ないって分かってるわけじゃないですか。うん、で僕もこう公園走ってるとこうこのマスクをつけないランナーはどうかと思うって大きな声で喋りながら上半身裸で歩いてるおっさんがいるんですよ。でそれもどうかと思うなと思いながらとか、うんうん、あとやっぱりマスクをつけるべきなのかどうなのかとかっていうのをみんなカンカンガクガク、このその書かれたその論文はまだ査読されておりませんからなんとかとかね、信じてもまだどうかみたいな感じの論調もあったりとかすると思うんですけど、これなんかこう一つ、うん、なんかこう指針を出した方がいいような気がするんですよね、アビルさんから。アビルさんから
出た、また、
うん、アビルさんから指針を出した方がいいと思うんですよ、うん、
みんながザワザワしていくとこに飛び込むやつ、
うん、だってもうほらこうなんかツイッター上とかでこう有森さんが言いました、もう金さんが言いました、もう誰々さんが言いました、もう誰がこう正しいのか、こうでエビデンスはどうなってるのかみたいな感じのことを言い出す人もいるし、うん、これなんかあの我々こうトラックタウン JPN、 そしてアビルさんからこう一つ指針を出した方がいいような気がするんですよ。なんか、うん、
ただちょっとね、うん、あれなんですよね、うん、コロナニュース、うん、多摩地区若干長野に温度感近いところがあって、うん、あんまり人が混むところがなくて、うんうんうん、そなんか
実感ないんですか、うん、
実感がないんですよね、
アビルさんとしては、
うんうん、なんかうちの近所だと多摩川もあるし公園もあるし信号のない道もいっぱいあるから、うん、みんななんかそれぞれのところ走ってて、うんうん、そんなに混んでる場所もないんで、うん、なんかその東京って一括りにされると、
はいはい、
あの日野とか国分寺とか国立もみんな入っちゃうんですけ ど、うん、
なるほど。
そちら辺は正直そんな混んでないぞみたいな、
今日7日の TBS ラジオ玉結びで、
はい、
時代は玉だって言っときました。
もう来てると玉が、ああ
だってあの先週も話してたけど、うん、なんかあの、はい、か通勤する必要なくなったら、
うん、
同じお金を出したら玉の方が、
うん、
広いスペースで住める、
うん、
長野の方がさらに広いスペースで住めるっていうことで、
うんうん
うん、長い目で見たらちょっと変わっていく可能性はありますよね。
なるほど。
ライフスタイルがね。
それまさに今僕も普通に今治でもいいなって最近思ってます。
今治。
妻の実家。
そう、妻の。いやなんか普通に極論、うん、このままずっとテレワークするんだったら、うん、あの本当どこにいてもいいなっていう感じはありますね。
なるほど、テレワーク期間に入ったがゆえに、
う
ん、
そう
そう、
一月に一遍集合日とかいう風になるのかな、
働き方がね、
働き方、ああ働き方とウェルネスが多分セットになってくるから、
うんうんうん、
まあそういうのが前倒しで問いかけられてるタイミングじゃないかなと思うけどね。
ああ、でくしくもももちゃんが今一番最適な状態なんですね。じゃあね、
そうそうそうそ
う、
最先端
ですよね、
そうですね。
じゃあ今日の本題にちょっと入っていこうと思うんですが、今日なぜ桃沢さんが来たかというと 去年もこれぐらいの時期にももちゃんがやってきたんですけど、相談がありますってやってくるんですよ。
指導者をどうするか問題、ね、
そうそう、去年のちょうど今頃はこう日本選手権の1万が終わって、このままじゃダメだと、うんうん、俺はダメだ、このままじゃいけない、まあここまでよくこれだけど、このままじゃダメだっていう相談をしに、渋谷ラジオにやってきたんですよ、ももちゃんが。で、横田さんにコーチになってくださいって言おうとして言おうとするけど、横田さんがそれを察して逃げ、こうそうじゃない方、そうじゃない方に持っていって、最終的に竹澤さんに頼めばって話になったんですよ、去年ね。うん、もうそうですよね、間違ってないですよね、これね。
うん、半分間違ってないですけど、はい、あの時、うん、横田さんにお願いするか、うん、他にもお願いした人が何人かいて、
いたんですか、
うんうん、悩んでて、うん、でそしたら竹澤さん
いや、じゃああれですか、横田さんは面談だったんですか、モーちゃんとって。
あ、そう、
モーちゃんからの面談、
モーちゃんから選ばれる
あっちな定めされ
て、そうそう、品定め
じゃなくて、じゃあ
振られた、
おかず違いだと、
こいつダメだなと、
会って話したこともなかったので、さすがに一回も話したことない人にいきなりコーチお願いしますっていうのもどうかと思ったので、そのネットの記事だけの情報じゃなくて実際話してみたいなってなって、
やっぱほら品定めしてるじゃないですか、それ
それからだな
品定めしてたんですね、じゃあね、うん、
そしたら、うん、竹澤さんが、うん、出てきて、うん、で大阪行ったら、うん、もう竹澤さんだと思って、うん、その場でお願いしたんですけど、
竹澤さんも品定めしなかったんですね、うん、
なんかもうその場で決めました。
その場で決めたのとそうじゃない差は何だったの？どこにあったの？
教えてください。その差はどこにあった
の？言える範囲で、言える範囲で。
だいたい自分コーチお願いしに行くと、なんか唯一今の環境でやるのが いいよって言ってくれたのが竹澤さんだったんですよね。だいたい実業団行った方がいいじゃないとか、うんうん、県外出た方がいいんじゃないとかっていう答えがすごい多かったんですよね、相談しても。
なるほど、うん、でも横瀬さんがそんなこと一言も言えなかったよ、なんか
めっちゃ困ってるさっきからここパーカーのここの紐をねじれてる
もうさ謝っちゃった方がいいよ、
謝っちゃったいい、あの時はすいませんでした
あの時はすいませんでした、
品定めして
すいません、品定めしてたつもりじゃなかったんですけど、はい、結果としてそうなってしまいました、申し訳ございません。
なるほどでもまあ竹田さんでねこうハマったわけじゃないですか、うんうんうん、まあちょっと軽くこう1年振り返るとどうでしたか、竹田さんとのこうコンビは、うん、仲介にね、仲介料取らなかったですよ、横田さんも、うん、
そうですね、はい、うんうん、いやこういう関係もあるんだなっていうのを思いましたね、なんか今まで、うん、監督コーチってすごい怖いものだっていうイメージが、うん、なんか自分からなかなかやっぱその自分の思ってることとか言えなかったんですけど、うん、今はそういうのすごい言えたりとか、それはすごい違いますね、すごい。なんか今までって監督コーチ話行くときも、うん、監督コーチが望む答えって何なんだろうみたいな感じを考えてから話しに行くことがすごい多かったんですけど、今はなんか最初に自分がこうしたいみたいなのを話せようになったのは、うん、一つの違いですかね。他にもあるんですけど、
うんうんうん、これ横さんどうですかね、これ今だったら桃沢さん2ラップスに入れそうじゃないですか、この
いやでもなんか、うん、その竹田さんがおっしゃったみたいにこうリモートだから、うん、うまくいい関係なのかなってすごい、うん、
なるほど、
はい、あ、だからなんかこう近すぎず遠すぎず、うん、なんかその桃ちゃんの、うん、なんだろう、だから気を使わないで思ったことをきちんと、うんうん、ディスカッションできる関係なのかなってちょっと思いました。
あ、確かにこうずっと一緒にいるとやっぱり否定みたいな感じになっちゃいますよね、
うん、逆にそうなっちゃうので、
ももちゃんの性質上そうなりますよね、なんかね、
うんうん、プリウスで行かないと会えないっていう距離感が2人の愛を育んだと思います。
あ、
もう大阪通勤価格ができるようになったんで。
あ、そうですか。
もう通勤ですね、もう。
あ、なんか自分のその距離感覚が伸びていってる感じがあるんですね、感覚が。
う
ん、
あの丸亀もプリウスで行ったんで。
あ
やば。
あ、じゃあもう競技的にはもう、あのね、もういい感じで来れたわけですね、あの昨年も振り返っても。うん、
そうですね、課題とかはまだまだ多いんですけど、うん、まあ、今ちょうど試合がないんで、うん、ちょっと去年やれなかったことを今やりながらやれてるので、うん、モチベーションもあの下がらずにやれてるので、うんうん、競技の方はあの練習の方自体はいいかなっていうのありますね、
うん、もう順風満帆ですよね、話を聞く限りではね、
まあ、まあまあまあまあ、ちょっと去年ちょっと東京マラソンだったらあんまり良くなかったですけど、
はいはい、東京マラソンはあのこけましたけど、あのそれ以外は順風満帆、うん、ですよね。まあ、そんなももちゃんが今日相談があるわけですよね、
うん、経過報告だけじゃなくて、
はい、はいはいはい、じゃあ聞きましょう聞きましょう、ももちゃんの報告を、はい、うん、
いや、うん、こういう状況で、会社の方が今すごい厳しくて、
うん、参考具が、うん、
あ、参考具がちょっと厳しくて、うんうん、これからそのサポートだったり、今半日勤務だったり、競技活動支援の方もちょっとしてもらいながら、
うん、
競技をしてるんですけど、やっぱこれからその競技支援がなくなってくる、
うん、
可能性もあったりして、うん、どうやってその資金を集めていこうかなっていうのにすごい悩んでて、
うん、
で最初はクラウドファンディングとかっていうのも考えたんですけど、なんかクラウドファンディング、まあ、自分で調べたりもしたんですけど、うん、そのなんか今、まあ、他のサイト見てもそうなんですけど、なんか助けてくださいみたいな感じの流れでやってて、そんな、なんかどっちかというと、なんかそうじゃなくて、一緒になんか応援してもらいながらやる形でやりたいなっていう思いがあって、うん、っていう話も竹澤さんとも相談したからやってたんですけど、うん、でなかなかうまく案が出てこなくて、うん、とりあえず博士に相談してみようって話になったら、このラジオで。相談することになってしまいました、はい、
さあ今年はあの相談相手がいっぱいいますよこれ野村さん、うん、
まさか、うん、こんなことになると思ってなかったんですけど、うん、昨日、うん、メッセンジャー送ったら、うん、じゃあ明日ラジオ出るみたいな、
はい、
軽いな
マジかとい
やでも今回の相談相手はこういろんなこうねいろんな角度からありますよ、うん、これは、うん、
資金って何が必要なんですか、
うん、そうですね。
そうですね。今、どちらかというと、生活費とかそっちの方ですね。活動費とかの方は、今後も継続して出してもらえるんですけど、
うん、
どちらかというと、そうですね。生活費っていうか、その、活動費の方はもうちょっと細かくは言えないんですけど、出してもらえるんですけど、うん、給料面だったりとかはちょっと出してもらえなくなってくる可能性があるって中で、
うん、
ただ引き続きこの環境で
給与が
想像と逆だった。
あ、僕も想像が逆でした。なんかだから一応こうそこの会社の人としているから給料はあるんですけど、それまで言ってたこう遠征費とかそういうのがなくなっていってっていうことなのかなと思いましたけど、うん、そうじゃないんですね、
う
ん、給料が、
まあ、どういう、
うん、
まあ、そうですね、今その話し合いの段階ですけど、どうなるかはちょっとまだわからないんですけど、
うんう
ん、まあ、多分どちらかしらの、なくなってくる中で、
うん、
で今の会社を、まあ、ただ今の環境を続けたいっていうのはあって、まあ、竹澤さんとの関係も続けたいし、
うん、
今の週の練習環境でやりたいっていうのがあるので、
うん、あれです
よ、今まで実業団の、はい、
通常だとそのこうコロナでなってから、まあ、活動がこう止まりがちなんですけど、まあ、このなんか契約とかお金の話っていうのはこうアスリートの場合なんかこうどちらかというとこう半年ごとかこう1年後とかにこう降りかかってくるような話なのかなっていうふうな想像が僕はあったんですけど、早くも来たっていうのが桃田さんいち早く来ちゃったわけですね。じゃあ、うん、
いち早くも来たし、会社からすると、うん、まだ今年は大丈夫なんですけど、
うん、
来年再来年会社がどうなるかわからないから、うん、今のうちに考えてねっていう、
なるほど、
うん、ことですよね、はい、もうなってからじゃ遅いからっていうメッセージをもらってるので、あれ、
うんうんうん、
なるほど、
あれ声、
あ、声聞こえてます、声画面は切れてますけど声は聞こえてます、大丈夫です、はい、
あ、そうですね、まだ今の環境でやるとしたら、まあ、1年はでき、
うん、
あ、半年1年はできるんですけど、
うん、
それこそ2年3年競技やる上で 会社自体も本当にどうなるかわからないっていうのが正直な。
なるほど。
そうで、
そうか、その不景気だうんぬんだっていうよりを超えた今状況になるから、会社の存続自体が難しくなるかも可能性が出てくると、
そうですね、ということでもあるわけです。会社としてもすごい応援はしたいけど、今のうちにそういうやり方を自分で考えてほしいっていうのもあって、
なるほど。でもそうです、今の環境を変えずにですよね、なるべくね。クラウドファンディングじゃなさそうな気がしますね、でもね。
あれ、実業団ってロゴが2つ付けられるようになるんでしたっけ？
なんかありましたよね。なんかユニフォームね。
なります、なります。
なります。
なんですよね。ってことは、スポンサーをもう1社付けられるってことですよね。
そうです。
そういうことですよね。なんで、三工業と長野県でもう1個を探すっていうのはあり。ですよね。だから給与面なのか、どっちか一方負担してくださいっていうお願いをするっていうのが、まあ、無難なのかなと。
ただ今の実業団のシステムが多分会社から、まあ、おそらくまあ企業によって違うと思うんですけど、その任されてるあの、まあ、責任とか義務があると思うんですけど、やっぱり駅伝が入ってくる部分が入ってくるので、やっぱり自分がその中で駅伝出なきゃいけないのかなっていうのがあるので、そこどの兼ね合いだとは思うんですけど、
いや普通にロゴだけだったら、実業団じゃなくても高校生でもつけられるようになるので、
あれじゃないですか。だからももちゃんが歌とかも出して APEX とか入れてもいいわけですよね、なんかね。APEX 入ったみたいな。
歌うまいの？
いや、歌どうかわかんないですけど。
めちゃくちゃ下手ですね、はい、死ぬほど。
喋り方からしてうまくなさそう。
まず、歌詞が多分聞こえないっていう現象が。
声量の問題ね。
歌詞が聞き取れないみたいな。
なるほど。
これ、リアルな相談としては、じゃあ、もうすぐに、本当にすぐにやばいとかではない、
そうですね、はい。
なるほど。それでも、それか今か1年後かによって、なんか全然話は変わってきそうな、
そうですね、
今からいろいろ動いていいよって言ってくれる会社にまず感謝しないといけないなっていう、そういうのをちゃんと誠実に教えてくれる会社ってなかなかないと思うので。すごいいい会社だなと思いました
。普通突然やってきますよね、
来月
なんか横さんの子も突然やってきてましたもんね、なんかね、
あ、そうですね、まあ、うちはもっとすごいです、始まる前から終わりを告げるんです
なくなった、
斬新な、はい、斬新なスタイル、
斬新なスタイル、
はい、
終わりの始まり、
そうっす、初めましてさよならみたいな
俺オレゴンで無職っていう、
そうですね、オレゴンで無職、引退して無職、
引退して無職っていう時期が、
なんか僕の、まあ、僕中学から陸上始めたんですけど、東京都でなかなか勝てなかったんですよ、で豊島区大会で2番で、都大会でも2番だったんですけど、豊島区大会で僕に勝ったやつが、栗原ってやつがいるんですけど、
はい、
そいつ今トライアスロンやってるんですけど、山梨を拠点に、超スーパー地域密着アスリートみたいな感じで、地域のスポンサーめちゃめちゃついてて、で、なんか大会に出ながら地域をこうプロモーションしたりとか、こう彼の、まあ、SNS 通じて、今日はバイクで何々さんとこまで挨拶行ってきましたみたいなのを全部こう書いたりとかしてて、だからこれを機にこうスーパー地域密着アスリートの陸上版を作るっていうのはいいんじゃない
か。確かにこうももちゃんは長野って言ってるけど小田フィールドにいるイメージがあるよね。
自分なんか長野に出張できてると思われてます、逆に。東京に住んでて、たまに長野に出張行ってるんですよねみたいな感じで思われてます。
逆にこうなんだろう、長野のなんだろう、 産業って東京で消費されるものとか東京で使われるものって結構多いと思うんですよね、
うんうんうん、
だから彼が小田フィールドを走ることによって、うん、練習着なんて広告なんてぶっちゃけ規制ないんで、
うんうん、
こうでももちゃんって有名じゃないですか
有名、うん、だって走り方おかしいからね、
うん、そう、うん、なんか挙動もちょっとだから小田フィールドでやっぱ練習するっていうのが長野の人にとってはこう逆にいい宣伝にはなる可能性ある、うん、
あ、物産展とかの広告を走りつけながら走ったらいいですね。漬物です。
漬物ですか、
うん、
だからそういうの七味とかもありますよね。
競合は OK みたいな感じして、うん、漬物屋だけたくさんつけて、
うん、
あ、漬物おかずはもうとりあえず困らないっていう状況にまずする。
まず食の充実いいですよね。なんか
それ
ね、
うんうん、お米も美味しいですし、
うん
うん、なんかそれのお手伝いをこの番組でしていくっていうのどうですか。
いいですねそれね。
あ、新たな、うんうん、あ、いやもう新たなモデルを作る、
うんうん、確かに、うん、まず食いっぱぐれないように全部自分の飯を一番の
米とおかずと、
うん、
うち農家なんで米だけはあるんで、
うそ、
じゃあ、あと野菜と肉と魚だ。ああ
、おかず、おかずの充実じゃないの。
おかずだけ集めれば、
うん、
あと家賃あと家賃。
自分、社会人1年目は自分、お金なさすぎて、うん、電気とガス止まったことあります、3ヶ月ぐらい。
多いな。
いや、でも、それはでも、モデルとしてあるんじゃないですかね。
うん、スーパー自給自足アスリートみたいな。
うん、
地産地消アスリートみたいな、
うん。で、その、それを食べながら自分の体ができてますっていう感じが、やっぱりいいんじゃないですかね、うん、
そしたらもう JA とかから CM 来るんじゃないですか普通に、
うん、
あ、
食べて、で小田フィールドで毎週水曜日に、うん、あのプリウス の, あの、うん、トランク開いて、
うん、あ、
物産展ね、うん、
あ、買いに行く、そしたら
行く、行く、行く、
いや、意外と意外と売れると思う
お食べとか食べたい
そうで申請忘れてパクられる
いやでもそれはあるかもしれないですよね、確かに、
うん、キッチンカーとか出せたら面白いですもんね、うん、そこで公園だし、うん、であの終わってからそこでご飯食べれるし で,、うん、でそれも作ったものだし、うん、こう何か添加物が入ってるわけじゃないから健康体にいいしっていう、
うん、
最高っすね。
いやでもねちょっとねエース栗原っていうんですけど、うん、僕の友達は、うん、エース栗原って自分で言ってるんですけど、
うん、
もうなんかね結構ぶっ飛んでるんですよ
それだってあの横さんと同い年ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あの、うん、松岡修造さんみたいな感じです、うん、あのあの日めくりカレンダーとかを本気で、うん、作って
自分の、
うん、とかステッカーとかを、うん、あの送りつけてくるやつです。
あ、このセルフプロデュースがちょっと過剰気味なんですね。なん
かでもなんかぶっ飛びすぎてて面白い、もう一切嫌味がないです。
あ、なるほど。ああ。
で、ももちゃんも嫌味ないじゃないですか。
嫌味ない。うん、
なんかこう、応援したくなるタイプなんで。
うんうん、
なんか、まあちょっと方向性は違うと思うんですけど。
うん。
うん、
でもやっぱりこう。
エース栗原どれぐらいぶっ飛んでるかっていうと。
はい、
あの菅野高校だったんですよ、
うん、
偏差値75円の、
うん
うん、から国士舘大学に行く
って、
あの史上初だって言われて
これは何かを捨ててる生き方だ
なんで国士舘に行ったんですかね、うん、ポールさんの僕の投擲したかったとかそんなんじゃないですよね、ポールさん
と。いや、だから800と3000僕勝てなかったんですよ中学の時に彼に、
うんうんうん、
うん、
2分3とかで走ってて、
うん、
で巣鴨高校で、うん、かなり進学でめちゃめちゃ進学校なんですよ、うん、で同じ地区なんですけど、
うんうん、
スポーツやりすぎて、うん、 なんか中学の時入学した時すごい頭が良かったらしいんですけど、うん、6年間でどんどんアホ、あ、ここで、ここで言っていいのか分かりますけど。で、スポーツが好きなんで、うん、国士舘大学。
なるほど。あ、はあ。
ポールさん知ってますよ、栗原のこと。
マジっすか。あでもその過剰さポールさんとちょっとつながるとこありますよね、なんかね。
いやもうね、うん、あれは、うん、あのファンになると思います。
ああ、
見たら、あの、
じゃあ未だにこう走ったりとかしてるわけですよね。じゃあね、
未だになんか、うん、そうですね、バイク漕いで走って、うん、あの一人で、あの箱根駅伝とか勝手にやって、
頼んでもないのに、
そう、ビデオ作って。
マジですか。
なんかトライアスロン界の川崎くんみたいな感じですね。
うん、
あ、そう、川崎くんちょっと思い浮かべる、
うんうん、川崎に似てますねそれ、うん、
でも実はアジアチャンピオンとかなんで結構強い。
あ、アジアチャンピオンなんですか。
ビュアビュアスロンかなんかのチャンピオンなんですよ、
ね、
は
あ、はあ、
強いんですよ。
強いんですね。はあ、OTT 出てほしいですね、なんかね。
あ、
呼びましょう、呼びましょう、呼びましょう。再開したら呼びましょう。
持ってっちゃうかもしれない。
いや、だから、もう持ってきたら、来たら、M 高橋とかぶつけたいじゃないですか、そういうのに。
あ、僕も最近、彼は芸人なのかなって思うような活動。
なるほど。あ、でも、しかも早いんですよね。うん、
今はちょっと
分かんないけど。
あ、全部一人でやってるんですか。
全部一人でやって。
あ、
多分なんかもう営業力も求められるようになってきちゃってるから、
うん、そうですね、アスリートにね、うん、
そういう人は強いよね。
うん、
川崎くんとその武井壮さんを掛け合わせたハイブリッドですよね、うん、そうなってくると
。そうですね、その川崎のこのへこたれない感じと、う
んうん、彼にまず弟子入りしに行くっていうのが、あの、そのメンターに、
うん、
そうね、
コーチを、竹澤さん、
競技面ね、競技面、競技面
で、隣の県なんで山梨県にご挨拶に行って、
うん、山梨、山、やっぱ自分母校が山梨なんで、あの大学の母校が、
ああ、地元感あるね、うん、第二の
故郷、
うんうん、じゃあ第二の、じゃあ、あの横さんの次の指令としては、あの去年は竹澤さんを紹介して
今回栗原さんを紹介
する、私は栗原さんを紹介するっていう
サバイバル、
うん、これはでも、両輪合わさると、これ、桃田さん、かなりいいんじゃないですかね、うん。
化ける可能性が出てきますね。
ありますね。
なんか、こうちょっと、一皮をまた向けると、
うん。うん。もう、コミショウって言ってられないみたいな感じの。
そうそう。もう、生きていけない
の。うん、コミショウ
で。でもまあ、西本さんと前から言ってたけど、クラウドファンディングってもう違うんじゃないかっていうのは言ってたじゃないですか。
うん、うん、言ってた、言ってた。うん、うん。
多分なんかそれよりも農業みたいなことの方が今から大事だから、
うん、うん、
うん、なんかちょっと一歩先んじてなんか仕掛けた方が、なんかお金集めるっていうより仕掛けないと多分生き残れないから、漬物とか俺欲しいけどね。
俺も漬物欲
しい。毎週持ってきてくれたら買う人絶対いるよ。
いるいる。
あ、
あと日本酒とかね。
酒造さんたちの話を聞くと、やっぱこう、持っていけなかったりとか、それこそ、もっと飲んでほしいけど、うん、売り方があんまりないとか、
売
ってないとかっていうから、うん、そこでね、桃沢君がこう持ってって売ったらいいですね。
いいよね。
あ、自分、今日竹澤さんに、うん、こうラジオ出る前に、うん、あの、神から授けられたことは絶対だからなって言われたんで、多分自分、柏原さんからやったら、もう。
で、まあ、いい話じゃないんですけど、うん、あの隣の県の新潟県で旭酒造ってあるじゃないですか、うん、あの、はいはいはい、
久保田
作ってる、はいはい、そこの、お酒の酒造メーカーさんが、うん、そのランニングプロジェクトやってるんですよ。
ほうほうほう。
お酒を飲んでほしいから、お酒と、まあ、ランニング午前中やって、うん、夜にお酒をみんなで飲む会とかやって、
うん、
で、それでちゃんと目標があって、新潟マラソンを出るみたいな、
うんうんうん、
やってるんで、うん、なんかそういうところにもこう、行ってもいいかもしれないです。意外と、あの、飲んでほしいからっていうところで、スポーツとコラボというか、飲む環境をなんか作る 飲んでもらう環境を作るっていうのはすごくやってることかなと。
なるほどね。
多分今回で流通が変わるから、通販になるんだよね、もう。
そうですね。
そういう意味では活路がその辺に一つあるかもしれない。
長野だとあれがいいな、マスミがいいな。
ああ、美味しいですね。
マスミのあの日本酒のスパークリングとかあるんですか、あれ最高ですね、なんかね。
だからなんかももちゃんがその長野を拠点にしたいっていうのはめちゃめちゃ強みな気がします。
あの阿比利さんの日野といいね。
日野はちょっとね。
いや新選組ね、自動車。
長野は実業団がないので陸上関係、駅伝強いですけど、
個人でやるには地方の時代が来そうですね、そう考え、だからそのモデルを作ろうっていうので、やっぱそれをストーリーとしてやっぱ応援してもらうっていうのはまず一つと、でそこで例えば応援してくれた人はももちゃんのスポンサーから安く買えるみたいなプラットフォームを作って、ももちゃんはたくさんあのスポンサーの、あの漬物とかを背中に背負いながら、オーダーフィールドで練習する。
日体大で走り終わった後に、なんかこう、なんかダウンしながら、もうちょっと待ってねとかって言いながら、終わった後にこう、
あそうですね、
なんかこう、即売会とかあるんですよね、うん、ち
ゃん自分、去年日体大記録会、コンプリートしてるんで、全部出てるんで、
すげえ、そんな人いるの、
70試合出てたんですよ、
70試合
?70!?1
日2試合とかもあるんですけど、
70レース出たの、すごいですね。
70?
それセールスシートになりますね。
なるこう、
日体大校内で売ったらお縄になるかもしれません。
でもあのみんなにこう日体あのももちゃんに QR コードがついててね、そっからこう、ウェブで買ってねっていう感じになりますよね。でこう、こうダウンジョグしながら名刺渡して、ここから QR コードで買ってくださいねっていう。
それかその次の日とかに、あのトゥーラップスの事務所をその即売会場にしちゃうっていう。
あそれね。
本当ですか。
あのあれ ももちゃんとジョグして、あの即売会があるみたいな、金太公園。
即売会がある。
あれあのアビルさん、例えば QR コードをユニフォームになんかたくさん印刷しまくるとか規制はないんですか。
ああ。
知らない。大丈夫ですか。あの文字がなんか、あのよ拡大すると URL になってて、こう遠くから見るとちょっとデザインに見えるみたいなのは大丈夫ですか。
ね。
想定してない。
それをいろんなあのカメラ好きな人に撮ってもらって、文字認識でみんなに広めてもらう。
けど試合の時走るのは問題かもしれないですけど、なんかアップとかダウンで走るのは問題なさそうですね。大きな大会で走ると問題ありそうですけど。
いやなんかこう13分台出たらもう一気にセールとかやった方がいいよね、やっぱね。いやもう今日もう本当13分台出たんで、もう還元セールとか、
日体大と国士舘はしごとかでぜひ。
出れば出るほどこう。
けど自分はしごしたことありますよ、日体と国士舘。
バカだろ。
いやでも本当
さんよりすげえ、
本当そういう意味ですごいユニークなんで、
今なんかがぜん可能性が出ましたよね、なんかね。
いやなんか、すごい全いける気がする。なんか年間数試合出るとかいう人じゃないから、
そうですよね。
会社の方はその辺全然自由なので、制限がないので、
まあその意味でも今回の騒動が落ち着いたところでどう動くかですね。大会がないからね。
やっぱりおかずを売るっていう、であと応援してくれる、人を増やすっていうのはやっぱいいんじゃないですかね。
応援するもん、
だってどうせその僕だって長野のマスミの酒とか飲みたいけど、どうせ買うんだももちゃん系で買うもんみたいな感じ。それはあるよ。
それがモーザー選手のその血となり肉となるんだったら全然買う。
うん、
ああもう神に言われたんでもう。
あの竹澤さんに言っといてもらっていいの？そんな権限ない、ちゃんとコーチングしてくださいって言ってくださ俺にそんな権限はない。
でも神の言うこと絶対だからね。
いやでもなんか、何なんですかね、この桃沢選手のポテンシャルというか、なんかこう、なんだろう、こう今回も相談内容聞いてて、正直どうなるか全く想像つかなかったんですけど、なんかこう、あ、このあと1年間また桃沢が気になるなっていう風に落ち着きそうじゃないですか。
今もなんかその感じですよね。
だってもう多分僕の予想だと、来週か再来週には、あのエース栗原とズームで話してくれてると思うんです
よ。そうですよね。
寺田明日香さんにテーマ急げって教えてもらったんで。
これって陸上のリアリティドラマじゃないの？
そうですよね。
うん、それをこの番組で終えてるっていうのは、なんかもう僕はすごい嬉しいですね。
いやこれはでも、あの普通だとこうどこどこマラソン大会に呼んでくださいみたいな感じの営業になるけど、呼ばれてなくてもこう日体大とか平成国際とかで稼いでいくわけでしょ。とか、平国とかそういうところでね、どんどんやっては、なんかそのだってあれだもん、あの日体大とかでももちゃんが走ってる時に僕見てると、高校生みたいな人がね、こう男の子たちが、桃沢さんマジでやべえなとかって言ってるの聞こえるもん、やっぱりこう。
なんか自分、早い人ってめっちゃオーラあるじゃないですか、なんか話しかけづらいみたいな、なんか自分の場合なんかそういうのがないから、なんかその辺になんか、
あ、そうそう、
その辺に変なやつみたいな。
そうそうって、それ阿部さんもすごい共感するんですか。
この間のスーパー MGC の東京マラソンの時に、もう200人ぐらいしか走んなかったじゃないですか。で、僕当日朝そのツイッター上げようとして、そのアップしてる選手とかを声かけたいと思ったけど、ピリピリ感半端なさすぎて、誰にも声かけられなかったんですけど、ももちゃんだけ声かけました。
そうだろ。
ももちゃんとせいやくん、
その空気なかったけど、唯一でしょ、こう、せいやくんほらまだ、せいやくんまだマネージャーだからあれだけど。いや俺も確かそうでしたよ。なんかあのスーパー MGC のね、まあ、コロナでこういろいろね、なんか大変だっていう空気もありながらのな、スーパー MGC の中で頼んでもないのにずっとガッツポーズでこっち向いてくるのは桃沢君だけでしたよ。なんか
アップの時来てましたね、
はい、アップの時も
うん、ヒューストンの時ももういろいろやってますね、
ヒューストンの時もずっとこうね、もうあのこっちとはね、こうあの緊張感バリバリのね、宇賀さんとかね、こうニーヤさんとかをね、こう抑えようと、こうギリギリの距離で行く時にずっと目の前でももちゃんが時計借りてますみたいな感じでこうずっとありがとうございます時計みたいな感じでこう来るわけですよね。こういやいや、お前はお前で頑張れって言うんだけど。
自分全然話しとれちゃうんですけど、アップで集中すると試合走れないんですよ。
そうなんだ。
もう試合中に集中力切れて、もう自分でアップとかで集中すると、集中しすぎて、試合でもう疲れちゃってるんですよね。
なるほど。
いや、わかる、それ。
そっか。あ、柏原さんこんな感じですか。
僕も、あの、宇賀さんがいると、ずっと宇賀さんと二人で喋ってます。なんで、あの、周りからうるせえって言われてましたよ、僕。
なるほど。
そう、普通に、はい、あの、テンション高く、はい、高い状態で、ずっと、なんか、宇賀さん、最近どうとかっていう話をやってたんで、
はいはいはいはい、はい。
なんで、それで結構、なんか、お前らいると調子狂うからやめてくれって言われました。
確かにあの頃のインカレの映像を見ると、2人だけ浮いてましたね、なんかね。
ずっとしゃべってます。スタート直前まで。
はいはいはいはい。あ、なるほど、そういうことなんですね。だから、桃沢さんはもうあれですよね、その、あの、ちょっと変わったね、普通だと、もう新谷さんとかだったら、もう近づけない緊張感ですよ、なんか。でも、その時は逆に声をかけてくれ的な時間なわけですよね、桃沢さんと。
もうなんで、そうですね、はい、もうアップ中でも宣伝活動全然やります。
なるほど。 これはすごい特性がありましたね、なんかね、うんうん、だから今までコミュ障だったから、あの自分で話しかけることできなかったけど、こう話しかけられることはもう全然もう苦じゃないわけですよね、これね、う
ん、あ、てか自分試合前コミュ障じゃないんですよ。
あ、そうだわ。
あスイッチ入る。
試合前むしろコミュ障から外れるんですよ。
ペラペラ喋ってるわ。確かにそうですね。あ、すぐこうやってガッツポーズするから、こうみんなも写真撮るから、やたらツイッターにも写真上がってくるしね、桃田さんのね。なるほど、これはなんかうまいことこう1時間の間で結論まで出そうですね、なんか出た感じがありますね。
だから、うんうん、最後じゃあ神にまとめてもらって、
そうですね、
うん、絶対の命令を、
うん、もう命令命令、はい、柏原さんが命令してあげてください、はい、そうすると彼は動きやすくなるんで、
はい、うん、ですね、すごいやばいこと思いついたんですけど、うん、はい、あのこれ、あの頭に QR コードの反り込みを入れるって嘘だよ、ももちゃん、ももちゃん無理、無理だからね、こんなことしなくてい
い。いや、もう、これはニット帽にやるかもしれない。
でも、
ニット帽と帽子に。
でも、うん、プリウスのボンネットにでっかい QR コード貼ろう
よ。でもそれいい。
それいい。
でっかい QR コードがついたら、プリウス来たら、あ、モーザー来てんなみたいな感じの。
あと、やっぱ高速とか乗ってても、あれなんだってなりますもんね。
なるなるなる。
QR コード何あれみ
たいな。桃沢商店って作ったらいいんじゃない？
そうね。
あ、確かに。
じゃあ桃沢商店という線で、あの写真素材とか提供するんで、うん、
あ、
ぜひぜひ。あと車も経費で落ちるようになるしね。
あ、そうだ、
そうなってくる。
そうですね。
あ、車経費で落ちますね。うんうん、そっか、
確かに。
うん、
事業家ですな。
そうですね、うん、走ること事業家ですね、なんかね。
ももちゃんしかできないな。
そうですね、うん、うんうん、
でも多分あの、まあ、流れちゃいましたけど、東京オリンピック終わったら、うん、いろんな企業さん離れて、うん、桃沢君みたいな状況になる選手はたくさんいると思うんですけど、
うん、
まあ、今後のことがあると東京で拠点をするっていうのはなかなか企業さんもなんていうのかな、ビジネスライクに考える人の方が東京の企業さん多いんで、
う
ん、
そうですね、うん、企業対抗感ってすぐ言いますよね。
そうそうそう、うんうん、でいくとそういうなんていうのかな、あとちょっとビジネスじゃないそういう応援したい気持ちとか、うん、そういうところで話ができる地方の企業さんだったりするんで、うん、まあなんで桃田君以外の選手もこういう状況になった時は正直地元帰って、
うん、
そこで応援してもらう拠点を作り直すようなプランは他の選手も多分考えた方がいいとは思いますね。
うーん、
実際陸連のスポンサーもあれなんですよ、うん、あのグランプリシリーズのスポンサーさん、佐藤食品さんってあれ新潟の会社で、
はい、
で結局あのアルビーランニングクラブの紹介だったりするんですよ。
あ、はいはいはい、
で殿下さんも
アルビリックスですね、うんうん、
はい、
うん、
でクリエイトさんも福岡立教さんの紹介かな、
はいはい、
なんでそのローカルの企業さんがこの陸上を応援したいっていうね、ナショナルクライアントを探して陸連にスポンサーついてくれたって思ったりとか、
うんうん、
結構東京の企業は正直あの費用対効果かなり言われるんで、
うん、
そうじゃないところで説明できるその気持ちの部分とかで関係性が作れるところと、
うん、
なんか陸上界に今まであんまりなかったその地域に根ざすみたいなところを、うん、むしろ今のうちにコロナの今年どうせ皆さん大会ないんで、
うん、
そこに立ち返った活動をしてなんかそういう、うん、なんていうのストックを、
うん、
貯めた方がいい気はしますけどね。
いいっすね、やっぱり OTT のこう弁当でね、ももちゃんがねこう峠の釜飯持ってきました100個とかって持ってくるとね、こう買うもんやっぱり、うん、買う、うん、
まあ、ひょっとしたら地方の方が経済的影響少ない可能性があるから、
うん、確かに、
うんうんうん、絶対少ない、
うんうんうん
うん、ニュース見てるとあの感染者数もこう都内だけが伸びてますね。都会、都内というか都会で、
うん、
今地方止まってきてますからね、
うん、
少しずつ、
うん、 っぱりももちゃんが長野のうまいものをいっぱい持ってくるっていうレースの旅にっていうのがやっぱり一番良さそうだけどね、うん、ああ季節のうまいもの、うんうんう
ん、で正直あれですよね、うん、陸上選手って2、3000万ぐらいなんじゃないんですか、活動費と生活費って。
いや2、3000万あったら多分十分ですよね、ももちゃんね。
自分の場合
もっと安いですか、プリス。
もっと安いですね、はい、個人なんで、うん、もっと安い
ですよね。
まではもっと安いですね、はい、う
ん、結局多分 J クラブ持つって言ったらなんか30人とか50人とか抱えなきゃいけないと運億かかるし、うん、今一番コンパクトと言われてるバスケですら何十何人は必要だけど、陸上正直一人だと、うん、要はあの100万30社で3000万とか、うんうん、結構陸上選手は地方に行けばそこそこ活動はできるスケールで、うん、なんかそんぐらいなら出せるよっていうレベルで話ができる気はするんですけどね、
うん、いいね、なんかこう、うん、なんかももちゃんのジャムとか ももちゃんのジャムとかいいんじゃないですか。
そう、お金持ちの農家さんとかだったらなんかね、
うん、
そこそこ出してくれそうな、うん、気もしますし、
そうなってくるとこう日本選手権とか出た時にこう、うん、長野県がブースを出し始めるかもしれないです。
あるね、
そう
ある
これ日本選手権楽しいですね、物産展みたいになって、うんう
ん、あだか確か日本選手権に物産展になるとすごくいいですよね、うん
あ、
うん、で正直その山崎パン的なものしかなかったりするじゃないですか、こう、うんうん、
あれはあ、うん、東京のね、うん、ものですもんね、
そうそうそうそうそう、うん、
ナショナルブランドの、
うん、あれ福岡なんかいろいろなかったでしたっけ、
福岡ありましたっけ、
なんかあったな地元の、
あでも福岡も結局僕と生島さんスタバに行ったじゃないですか。
クレイアーロンがもう出ますって急いでくれ。
そうそうそう。
ああだってもう西本さん生島さんおすすめの赤服とかなんか、うん、日本選手権とか物産展であったら超いいじゃないですか。
マジで赤服はやばい本当に、うん、
そういう方が楽しいですよね、
うん、あ確かにそうですよね、うん
うん、まあ、地方と農業ですよ、
うん、うん、そうですね、うん、それはなんか いけそうな気がしますね、なんかあのなんか余計なももちゃんのロゴがついた T シャツもらうよりもそっちの方がいいですね。あとなんかももちゃんのなんか写真12枚で構成されたカレンダーとかもいらないですね。
うん、まあこのアイデアをどう転がすかは、
うん、
ご本人次第ですから、
うんうん、本当だ。
マネーの虎で終わっていきます。
いやもう井上に勝つまで終われないんで競技は。
そうっすね、うん、
ああ乗ったらね、
そうそう。じゃあそんなところで桃田さんこれは大丈夫ですかね、なんか方向性見えました、あ、まあ、正直な話、はい、すっきりしました、うん、かなり昨日の夜だと、はい、思い詰めた感じで僕のところに来た感じが、
ああもう そんな感じです、
はい、かなり思い詰めた感じだったんですけど、
思い詰めた感じで、はい、西本さんに相談するのに2日ぐらいかかってます。
嘘。そっか、いいタイミングでしたね、はい、
そうですね、うん、まさかラジオ出ると思ってなかったんですけど、
はい、じゃあこの感じまたじゃ あのちょいちょい報告していきながら、はいね、進捗を、はい、うん、でも、うん、美味しいものを紹介していくとかそれはありですよね、
それ言いたい、うん、それ言いたい、
あ、うんうんうん、なんかコメントとかうまくなくていいからやっぱりね、うん、
でもむしろそれがいいかもしれないです、
うんうん、僕の血や肉となってるものを紹介していきますでいいと思うんですよね、うん、じゃあもうやっぱ本当にこういう時やっぱ横さんがねこう公認会計士だった時なんか頭がこう働く感じがありますよね、こうね。
関係ないです。
なんか今すぐなのかこの後なのかっていうところやっぱちょっと変わってきましたよね、考え方がね、なんかね、あ、いやなんか良かったです。じゃあまああのトラクターの渋谷また70分も話してしまいましたんで、まあこの辺で終わりにしましょう。
トラクターの JPN、
はい、あ、じゃあごめんなさい、トータル JPN ですよ。トラクターの JPN、トラクターの JPN、 じゃあ今日も70分話したんでこの辺で終わりにしましょう。どうもありがとうございました、さよなら、
ありがとうございました、
ありがとうございました。